今日も目には見えませんが生きておられる神の御声を聞きましょう。先年亡くなった俳優高倉健の人間のとこの最後の言葉は慌てるなだったと、晩年お世話された方の手記に記されていました。この人らしい気がします。古来人間最後の言葉は重んじられて、有名人の最後の言葉を集めた本は国内外でたくさん出されています。その言葉はしばしばその人の人となり、また最後の境地を端的に表す。例えば文豪ゲーテは最後もっと光をと言ったとか、夏目漱石は今死んでは困るだったとか、さっきの朗読歌詞の中に出てくる父よ私の霊を御手に委ねますは、前後の文から分かりますようにイエス・キリスト最後の言葉です。イエス様はこの言葉で一体何を言おうとされたのか。イエス様は受難週の金曜日の朝十字架にかけられます。そして5時間か6時間後息を引き取られます。この間イエス様が口にされた言葉が4つの福音書を合わせて7つ記録されています。でこれらを今日も週報の第4面に載せました。どうぞご覧ください。一読しておきます、まあ、おそらくこれが時間順だと思います。1父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのです。2はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。3母に対して夫人をご覧なさい、あなたの子です。そして弟子ヨハネに向かって見なさい、あなたの母です。第4我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。第5、乾く。第6、成し遂げられた。そして第7、父よ、私の霊を御手に委ねます。イエス様を取り巻く多くの人々、ユダヤ人もいますし、異邦人、つまり非ユダヤ人もいます。指導者層の人々もいますし、庶民もいます。男もいる、女もいる。彼らは自覚していようといまいと悪の限りを尽くしてイエス様を苦しめている。これら7つはそういう中で口にされた言葉ということが、この7つの言葉を正しく理解するために覚えておくべきことです。この7つの言葉順に読んでいきますと、明らかに3と4の間に断絶がありますね。母ヨハネに向かっての言葉と第4、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかという言葉の間です。この3までは何か人間的な言い方ですが、まだ気持ちにゆとりがあるようなけれども、4以下は非常に切発な、多分4以下7までは地上の命が取り去られる直前、ごく短時間で口にされた言葉でしょう。そのことは3までは語られている内容が他の人々のこと、それに対して4以下はご自分のことのみということからも分かります。ギリギリの状況。そしてこの4の言葉以下でこそイエス様のご自身の死そのものと重ね合わせられて、ご自分が死をどんな意味で捉えておられたかが際立って示されているように思います。そのことがすでに学んだ4の中でもはっきり示されていました。我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですか。 罪人の代わりに罪人として神に見捨てられたという絶望、同時にその中で神を呪わず、なお私の神よと神とのつながりを告白しておられること、罪人がそのまま神の前に立つ時の絶望を人として代わりに味わっておられるという苦悩、そしてそれに対してなお神の子として神に結ばれ、その愛の結び目は死によっても中断されないという確かな希望、そして6では成し遂げられたという言葉では、まあ、このことが父から託された使命であり今ややり遂げたという確信がよくわかります。どうでしょう、ここにこそ私たちの救いのもとい、神とのつながりの復活の唯一の道があるのではないでしょうか。イエスが現に十字架の上でこれらのことを口にされなかったら、仮に救いの道があるにしてもはっきりしなかった、これらの言葉によって非常に私たちによくわかる。これらの言葉についての連続説教を続けていますが、今日は第4回目最終回、第7の言葉を学びます。これは文字通り最後の言葉です。父よ、私の霊を御手に委ねます。まずこの7の言葉そのものをもう少し丁寧に考えましょう。父、これはこの世界の創造者である神を指します。この方にイエスが呼びかけたり、自分とこの神との関係を言い表す際によく用いられる言葉です。父と呼ぶくらいですから、自分は子という子供という自覚がある。父子という言い方でしか言い表せない非常に密接な関係が自分と神との間にあるという思いが込められています。ヨハネ福音書で頻繁に神は父、自分は子という言い方が出てきます。まさに父なる神と自分は子なる神という関係である。ヨハネ福音書の1章18節にこうある通りです。そこではこんな風に書かれていますね。ヨハネによる福音書1章18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。ここにある通り、子なる神は父なる神の思いを最もよく知っておられます。そしてそれを人に示す呼びかけでも、アバ父よ、例えばマルコによる福音書14章36節、この言葉が端的に示しているように、父と子供です。お父さん、父よ、そして最初の第一の言葉でも、父よ、彼らをお許しくださいとあるように、この取り出しの祈りでも父よでした。旧約でも敬虔なユダヤ人が、新約でもクリスチャンが神を父と呼びますけれども、本来の意味でそう呼べるのは子なる神イエス・キリストだけです。ユダヤ人やクリスチャンがそう呼ぶのは、これはもちろん許されていることですが、神の恵みを与えられて真の中保者、神と自分との間を取り継ぐ存在を介して神は父だからです。 それに対して4番目の言葉、我が神我が神というこの我が神という呼び方はむしろ例外的です。何か久しさ以上に恐れが込められているようです。この時前面に出ている絶望感の反映かもしれません。さらにこの言葉がこの時使われたのは、これは詩篇、旧約の詩篇22編2節の引用である。もともとそれを記した詩人、つまり人間の言葉ということもあるでしょう。旧約でも新約でも神を信じる者は神を私の神、私たちの神と、まあ、親しさもありますけれども、むしろより恐れに満ちた信頼を持って呼んでいます。私、つまり神はあなたたちの神となり、あなたたちは私の民となるという、これは旧約新約を通じて重要箇所で出てくる言葉がありますが、これは神の救いのメッセージの一つの表現です。私はあなたたちの神となり、あなたたちは私の民となる。例えば旧約ではレビ記26章12節、新約では一番最後の章ヨハネ黙示録の21章3節、こういう時には父ではなく私、あるいは私たちの神ですね。さてこのように第4の我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかから、まあここでは父よとなっています。こんなふうに呼びかけの言葉が変わる、この間時間的にはごく短かったはずですが、その間イエス様の思いにどのような移り変わりがあったのか、これは私たちの好奇心は刺激されますが、あまり想像をたくましく踏み込んで考えると空想になるでしょう。大事なことは父よ、イエス様は全く神信頼で地上の生を終えられたことではないでしょうか。父よ、私の霊、この霊という言葉には非常に多くの意味がありますが、ここでは私の霊で私の命とか生きている私というふうに言い換えればよいでしょう。委ねる、神の手に委ねるとはどういうことでしょう。自分を誰か何かに任せっきりにすることなのですが、大人ならこれを警戒しますよね。それは危ないと思います。自分は自分で守るしかないという力みをどんなに力尽きた人でも持つものです。絶対安心だからねと親しい信頼している友人が言っても、いざとなると委ねられるけれども、委ねる実例がこの世の中にないわけではありません。その一つが母親に抱かれた幼子の姿です。この神の手というのは神の守り、神の庇護、神の救いの支配下という意味です。委ね、これは完全に任せるという意味ですから、これも自分で何かをするではなく、自分で自分の力でそこに飛び込むでもなく、神の手に委ねるとは神の方から救いの手を差し伸べて私を握りしめて守ってくださっているから、自分でという思いを捨てて、張り詰めた緊張感を捨てて安心していこう、そのことを確信しますという表明の言葉でしょう。神の方から救いの手を差し伸べておられる、そして 私を握りしめて守っていてくださる。だから自分で何かをしなければという思いは捨てて、つまり張り詰めた緊張感を捨てて安心していこう、そんな意味でしょう。創造者神の守りですから、今つまりイエス様にとっては死の直前だけではなく死の後もに違いありません。このイエス様の言葉を読みますと、ここには本人と神との間の愛のつながりを妨げるものは何もない、もう透明という感じです。キリスト教信仰が自分と神との間の歪み、いや断絶、関係が切れてしまった、いや人間が切ってしまったという状態を回復して神と命の交わりを回復させるものというなら、この神の手に委ねるという言葉は信仰者の純粋な姿を一言で表すものです。まあ、実際この言葉は神信頼の告白として重視されていたということが、この言葉もともと旧約詩編の31編3節の言葉です。そこからも分かります。つまり古来ユダヤ人はイエス様の時代でも敬虔なユダヤ人もこれを終身前の祈りとして用いたと言われます。終身前って寝る前ですね。まあ、こう睡眠状態というのが一番こう無防備になりますよね。その時にも神が守ってくださいよう、いや守っていてくださいで、そういう祈りとして用いていました。ただこれはイエス様以前、イエス様の十字架以前ですから、なお不鮮明です。十字架の後の時代でこの言葉で生涯を終えた最も有名な信仰者は、聖書に出てくる中ではステファノです。使徒言行録7章59節読んでおきます。使徒言行録の7章はステファノの長い、しかも大変重要な説教演説ですが、その後、まあ、それを聞いてユダヤ人たちは怒るわけです。54節から読んでおきます。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて、人の子が、これはイエス様のこと、神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞い、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者、これは後のパウロです、若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に向かって、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。まあ、言葉遣いは少し違いますが、趣旨は同じです。主イエスよ、私の霊をお受けください。まあ、ここでは委ねる相手がイエスキリスト、復活して天で父の右におられる勝利者イエス・キリストです。私たち全てがやがて、それは数ヶ月後かもしれませんし、数十年後かもしれないとはいうものの、必ず地上の生を終えます。自 分の最後の言葉は何だろうかと考えられることはありませんか。今死んでは困る、でもちょっと寂しい。このイエスの言葉、信仰者ならこの言葉で生涯を終えたいと考えられるのではないでしょうか。ただ、いや、今すでに父を私の霊を御手に委ねます、いや、委ねています、そう言えると思うことはむしろ傲慢です。むしろ自分の魂に根深く残っている罪に無自覚ということでしょう。数年前、私が親しくしておりましたクリスチャンの友人が、大変な難病で2年間の闘病生活の後、身元に召されました。かなり悪化して召されるのは近いなと感じる頃、こんなことを病床で口に出されました。私はこれまで神様に全てを委ねていたつもりだったが、委ねきっていなかったと今思う。この病気はつらいけれど、今ようやく神様に委ねきることができると思う。この方は真摯なクリスチャンでしたから、この言葉にちょっと驚きました。けれども召された後、改めて考えて、この人は実に正直だし祝福された人だと思いました。この父よ、私の霊を御手に委ねますという言葉、言えるにしても死の直前ではないでしょうか。そしてそれでいいのでしょう。罪人として生まれても、生涯労苦の連続であったとしても、最後この言葉で締めくくることができる人生は幸いです。アーメン。祈りましょう。